しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第86回になります。今回は南海難波駅南口近くにあります絵本カフェホロホロさんよりお送りします。ブンブンです。
花ちゃんです。さ、そして今日のゲストは
春野恵子です。
そして
一風亭葉月です。
はい、というわけで皆さんね、お名前を聞いただけではどなたなのかな、一風亭とか聞こえたのであらと思ってる方もいらっしゃると思いますがさあ、このゲストの2人はどんな2人なんでしょうか。ちょっと自己紹介がてら、
はい、
何をしている、どんな人なのかというのをちょっとご紹介いただきたいと思うんですが、はい、春野さんからお願いしてよろしいですか。
はい、私は浪曲師の春野恵子と申します。そして
浪曲の三味線を弾いています曲師の一風亭葉月です。
浪曲ですよ。
というわけで、はい、なぜホロホロさんから今日もお送りしているかと言いますと、今日、8月の20日、20日月曜日なんですが、今日ですね、春野恵子さんの浪曲の会というのがこのホロホロで行われました、
はい、
ホロホロで行われる絵本カフェでございますから、子どもたちがよくやってくるお店でございます、
はい、
ここで浪曲というのがなかなかふっと知らない方が聞くとミスマッチ系と思うかもしれませんが、
そうですね、
ここにね、子どもたちと浪曲を結びつけようという、そういうコンセプトが ね、
はい、まあ、やっぱり浪曲っていうのをもう本当にリアルタイムというか、まあ、今もリアルタイムなんですけど、すごく全盛だった時代からご存知の方ってもう80代ぐらいになっちゃってると思うんですよね。だからやっぱり今の若い方っていうのは本当に浪曲っていうものがあること自体をこう知らない方が多いので、もう小さい、ね、お子さんにも聞いてもらえる機会を作りたいなっていうふうに思ってた時に、このホロホロさんと出会いまして、あ、ここだったらね、お子さんに聞いていただけるいい機会だなと思って、でここでやりたいですっていう話をねさせていただいたんです、
うん、ね、子どもたちにそう聞かせる機会というのは、はい、なかなか現実ないですよね。
そうですね、まあ、中学生高校生ぐらいに聞いていただくっていう機会は、まあ、なきにしもあらずぐらいだったんですけれども、本当に小学校低学年ぐらいの方っていうのはあんまり今までにもなかったので、まあ、本当にそちらメインでやるっていう会をねしたかったので、はい、よかったです、
ね。葉月さんも今日初めて子どもたち、ちっちゃい子どもたちの前で三味線を一からこう見ていただくという体験をされたと思うんですが、
じっと見てる子たちもいましたね。
そうですね、なんか珍しいみたいでね、うん、やっぱ音が鳴って私がハッと言うとね、みんながちょっと振り向いてくるなんでなんか言ってるのかなって感じでね、ふっと皆さんがね、
そうですね、浪曲の三味線はね、うん、こう三味線弾いてくださるだけではなくて、曲師の方がこう、うん、なんか合いの手というか、うん、ハッとかウーとかこうね、うん、おっしゃってくださるので、ね、
そうですね、うん、なんかそのたんびたんびにピクピクみたいな
そっかそっか、私それやるのに必死であんま気づかなかった、
やっぱり言うたんびにやっぱり皆さんが、ね、こっちをね
見てくれた
んですね、何を言ってるのか分からないけれどもって感じで、うん、
そうですね、もうこの距離感というのは子どもたちにとっても初めてだったと思うんですね、は
い、いや本当にね、やっぱり近い距離でやりたかったので、本来浪曲は立ってするものなんですけど、もう本当に地べたに座って、もう子どもたちと同じ目線で一緒に、もう子どもたちにこうまみれながら浪曲をなりてみたいっていうのがね、今回の自分なりのコンセプトだったので、まあ、それができてよかったですね。
そうですね、入り込んでましたもんね、
はい、透明のビジュアルでまみれてました、はい、
まみれてました、まみれてました、
はい、まさしくその通り、はい、になってました、ね、子どもたちがね、もうやはり浪曲というのに初めて触れるということと、それからレクチャーもすごく熱心に聞いてたので、はい、私たちの透明から見てる分には子どもたち結構食いつきよかったなと思いました。
で、
実際ね、
う
ん、聞いてみると難しかったとか言いながらも、うん、結構ね、うん、声がとか、
うん、
顔がとか、うん、結構みんな言ってるんですよね。だからこう、うん、五感をものすごく使ったんじゃないかなという気がしました、うん、どうでしたか実際に。
そうですね、もう本当に いやもう今日を迎えるのがやっぱりすごくプレッシャーというか、今までねいろんな、まあ、大人の方向けのこういうレクチャーみたいなことはもう本当にたくさんさせていただいてるんですけど、やっぱり子どもたちがどういう反応をするのか、やっぱりもう子どもは嘘をつかないじゃないですか。もう多分全然もうつかめなかったら知らんとしちゃうんだろうなとか、もういろいろこうもう何をしようかな、何をしようかなってこう考えてる時も、子どもたちの反応を一生懸命こう想像しながら、あこうしたらこうなるかな、したらこうなるかなとか、でもう本当に今日もうどんな仕事行くよりもすごくプレッシャーに思いながら来たので、実際やっぱり子どもたちの笑顔とか笑い声とかをいっぱい見たり聞いたりすることができたので、いやよかったなと思って、でやっぱりこの1回をまた糧にしてまたいろんなところでやっていきたいと思っているので、まあとりあえず初めの一歩で、また今日の経験とか今日の子どもたちの反応をもとにして、またもっともっとよくしていきたいなって思ってるんですけどね。でもとりあえず初めの一歩としてはものすごく楽しくできたし、まあ、子どもたちに、ね、助けてもらったなって思いますね。
うん、そうですね、子どもたちにこう表紙儀を渡してあげたりとか、はい、こういう参加型にされてらっしゃるこう工夫が見えて、うんうん、それを子どもたちもものすごく素直に受け取ってましたよ ね、
そうですね、ありがたかったですね。やっぱりこうね、ただ見たり聞いたりしてるだけだとね、どうしてもこう飽きてしまうし、つまらなくなってしまうので、うん、積極的にまあ声を出してもらったりとか、キーはねどうしようかなって、誰かやってくれる子いるかどうかわからないし、やっぱりちょっと恥ずかしいってなってしまうお子さんもいらっしゃると思うから、どうかなと思ったら、どこで打つか教えてくれればできるかもみたいなことをボソッと言ってくれたので、ありがとうと思って、もう間髪入れずにもうじゃあみたいなね、
そういうブツブツっというアピールがあったんですね。
そうですね、で声を出すところとかも出してくれなかったらどうしようかなとか最初は思ったんですけど、ね、ちっちゃい子がこう恥ずかしがらずにやってくれたことで、もうちょっと上の、ね、お兄ちゃんたちも一緒になって声を出してくれたりとかね、だからその場でね、全然例えば思いつかなかったこと、自分としてはこう想定していなかったことでは、何が何してなんとやらってずっと子どもたちが伸ばしてたでしょ、その伸ばすことが面白かった、だからこれは乗っかっとこうと思って一緒にこうわーってずっと、ね、声を伸ばして、なんかそんなことでこう子どもは楽しくなるんだなっていうことがね、また新たな発見もあったりして、やっぱりねやらないとわからないことっていっぱいあるんですよね。ちょっと皆さんに今日は声調べを体験していただきたいと思いますが、皆さん心の準備はよろしいですか？いいですか？よろしいですか？ここに座ったりじゃ皆さんちゃんと声を出してみてくださいね。よろしいですか？何が何して何とやらっていうのをね、よく聞いてよ。何が何して何とやらっていうのを三味線の音、今これから出してもらいますので、その音の高さで言ってもらいたいんだけど、三味線の音の高さ今から3つの種類やります。間、中間、おつ、ね、低い音はおつと言います。間の音中間と言います。高い音は間と言います。間高いっていう言葉は聞いたことあるかな？
ない。
間で、じゃあこのおつからおつ、中間、間の順番でお姉さんに音を出してもらいますので、何が何して何とやらっていうのを話しますね。じゃあまずおつの音をお願いします。この音だよ、この音ですよ、
言えた。
じゃあ3、はい、何が何して何とやら。いいね。で、浪曲の場合も本当にお腹からこうね迫力のある声を出してくる。もう一回いきましょう。3、はい、
何して何とやら。
いいですね。はい、じゃあ今度中間の音いってみましょう。音変わるからね、よく聞いてよ。ちょっと上がるよ。よし、じゃあこの音で何が何して何とやら。3、はい、
何が
さん素晴らしいですね。
本当になんか楽しかったですね。
そうかそうか、いや今ねこうあーって伸ばしていってたのが、うんうん、アドリブだったということを初めて今お伺いして、
乗っかったんですよ、乗っかったっていただきって思いました、
ね、あそうだったのかと、うん、今初めて気がついた
んですけど、やっぱ大人相手ではそんなやり方をしたことはないし ね, ね、うんうん、だからやっぱり声を出す楽しさっていうのを子どもたちがすごい感じてくれたと思うんですよね、うん、だからあこれはいいなと思って、
そうですね、私はねあの瞬間をこう見ててこうみんながおーっと乗ってくるその感じがあったので、これは本気で声を出すそのものを自分たちのレベルで楽しんでるなという気がしました、
う
ん、
そうですね、うん、
そこでねこう今この瞬間はなんとなく楽しかったで終わっても、うん、いずれどこかでまた成長の過程の中で浪曲にまた触れ直したりとかするときにピンとこう来るんじゃないかな、
そういえばっていうね何かがつながるときがね来たりしたら嬉しいなって思うんですけど ね, ね
そうですよね、なんか俳優目指してるとか声優目指してるとか
いう言ってましたもんね、
ちびこたちに声優するなら浪曲ですせと、俳優したかったらまあ浪曲ですせと、まあこの持っていき方もなかなかもうその通りという感じでございました。葉月さんはこう三味線を鳴らしながら子どもたちの反応を見ていかがでしたか。
まあ、こっちをよく見てくれるのと、うん、あの
見てました見てました、
ね、あの なんていうんですか、やっぱりあの、うん、まあ、三味線の音色もそうですけど、その分解したりとか組み立てたりそれにも興味を持ってくれたのでね、
うん、そうそう三味線が ね,、うん、あのね分解できるってことを知らない人が多いですね、
うん、そうなんですよ、
知らない、
うん、それをだからじーっととか見てくれたり、うん、そういうのがね、そうですよね、やっぱりなかなか興味を持ってくれることがね、
そうそう、だからもっと ね, ねもっと時間があれば、うん、三味線が分解されてこうねカバンの中に入ってる状態からこうね一丁の三味線にこうね組み立てていくところとかを見せるのもね、また面白いですよ ね, ね、
面白いかもしれないですね、
メモしとかなきゃ、
メモ取ってください、もういいですいいです、メモってください、確かにね、あの何が楽しいと感じるかって本当にその子その子の個性にね、左右されてしまいますので、うん、浪曲を聴いてもよくわかんないなと思ってた子が三味線が分解されていく様に、おお、
ね、やっぱりこう目に見えておって思ってもらえることをやるのはすごく子どもさん相手だと大事ですよ ね,
そうですよね、
でも浪曲ってすごい要素がたくさんあるので、今回ももうそうだ三味線のこともっとやりたいなっていうのも思ったけど、うん、時間がねやっぱりお子さんの集中力1時間ぐらいかなと思ったら割と割愛してしまったこともいっぱいあるんですけど、やっぱり連続でね何回か、ね、1回以下の時間短くして何回かやるとかね、そういう今日は浪曲の三味線についてちょっとみんなでねちょっと知っていこうみたいなね、そういうのもいいかもしれないですよね、うん、
いいかもしれないですね、はい、連続連日で、
うん、連日でね
浪曲漬けに、まあ、でもねあの今日子どもたちの付き添いで来てた大人の方々にもね少しだけお声をいただいてみたんですけれど、やはり皆さん一様にしておっしゃってるのは、うん、浪曲に触れる機会がなかなかない、うん、ということと、うん、 そうですね、それから初めて今日触れてみたけれども、うん、こんなすごかったのかとちょっとあの目から鱗でしたという声もありました。
あーね、うん、今日ね、一応親子向けの会っていうことですけど、あの一人で来てくださった大人の方もいらっしゃるし、もちろんあの付き添いで、ね、来てくださった方もいらっしゃるけれども、なんか、ね、その大人の方の反応もすごく良かったので、いやもうすいません子ども向けなんですよって思いながらやっていたんですけど、なんかあの逆にやっぱりすごく分かりやすいわけじゃないですけど、言ってみたら大人にとってもね、だから良かったみたいで、まあね、楽しかった
実際私たちもめちゃくちゃ分かりやすかったですね。
本当、ええ、ね、昔ってもかなり前であったら、はい、テレビかけるとね、うん、どっかでやってましたよね、
はい、
ところが最近では早朝とかね教育テレビぐらいしか見かけないので、
はい、
本当に今日改めて新鮮な感じしてね、ああ浪曲ってこういうパワーがいるんだなとか、
そうです、だから、ね、逆にね若い人なんかは浪曲っていうものの存在すら知らないので先入観もないんですよ。だから逆になんかこうお父さんやおじいちゃんが浪曲を聴いてたみたいな世代の人たちっていうのは、あの浪曲はもう古いものだっていうふうに思う方も多いみたいなんだけれども、あの逆に今の若い人たちは、あこんなものあったのっていう新しい発見として して新しい出会いとしてこう浪曲を捉えてくれるので面白いですよ。でそれがいろいろなきっかけからで、その演劇の人だったり音楽が好きな人だったりとか、その、まあ、浪曲がいろんな要素があるのでいろんなところでこう引っかかって見に来てくれる人がいますね。
ね、今日も結構な人数が集まったわけなんですけれども、うん、その参加者の声を、ね、少しお聞きしてみましたので、
はい、
皆さんにも聞いてほしいと思います。
どんな風に思いました？
楽しかった。
初めてかな？
初めて。
春の恵子さんどうです
か？すごかった。
どんなところがすごかったですか？
声がすごかった。
声は大きかったと思いますけど、いろんな種類がありましたよね。
こんな声の種類があるとは知らなかったからすごかったと思った。
どうでした今日聞いて？
なんか声の声が毎回変わっていて、僕はあんまりできます できひん
自分たちにはちょっと難しいなと思うことをやってる春野さんはどう思いますか？
すごいと思いました。
お話の内容はどうでしたか？みんな結構笑ってたやんか。笑うツボは分かった？
はい。
とお兄ちゃんは、最後の拍子木もやりましたけど、ちょっとタイミングとか難しかったですか？
ちょっと難しかった。
結構待った？
結構待ったよね。やっぱいつ来るかなっていう感じで
でも話すには集中できましたか？
はい、まあ、でも話には集中できたけど、いつ来るかないつ来るかなっていう感じでお話自体は大体のことが入ってるから、まあ、大体分かりました。
ではお名前からどうぞ。
深谷谷京子。
春の恵子さんの浪曲を聞いてどう思いましたか？
面白かった。
お父さん、浪曲は今回初めてですか？
初めてです、はい。
初めてもう目の前でかぶりつきで、もう見た感じですけれど、浪曲ってこんなんなんやと、どう感じました？
いや、子供の頃ね、なんか死んだじいちゃんとかが昔聞いてたなっていう記憶はちょっとはあるかなと思うんですけれどもね。
赤ちゃん
赤ちゃんの時はないと思うよ。
キョウコさんの30くらいの時おじいちゃん死んでた。
まあな、うん。で、まあ子供の頃で知ってる印象を言うたら、なんか旅行けばみたいなんですよね。やけどこんなして目の前でやられて、どっちか言ったら今風なっていうか、なんか分かりやすくて、うん、なかなか、親にとってもいい勉強になって、ちょっと途中泣きそうになりましたけどね。
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービー。
マツ、そうだったのか。なんか聞いたかい？親の悪口を言われたのが悔しくって喧嘩したってんだ。もったいねえほどありがてえ。憎いいたずらやろうという口でえれえ見上げた江戸一のや日本一の高校息子と褒めてやろうぜ。まず明日からもっとやれ、もっと15件や20件じゃ少ねえ。もう頂戴中片っ端からやっちまえ。松五郎やーいとぐっと手元へ引き寄せた。よく言ってくれた。死ぬまでその了見必ず忘れてくれないよ。親子にたりは三つどもえ、嬉し涙にくれんのかねえ。松五郎重視のその時に神田田町は西川屋という青物問屋にここに出しまして、10年たった暁には江戸の神田に過ぎたるものは2つ。
は春野恵子さん、そして一風亭葉月さんをお迎えしてお送りしています。
はい、
はい、お二人にちょっとお伺いしてみたいんですけれど、どうしてこの世界に入ろうと思ったんでしょう。何かきっかけとか、何かすごい強い憧れがあったとか、いかがですか、春野さんから。
そうですね、うん、小さい頃から時代劇とミュージカルがすごい好きな子供だったんですけれども、でこう小学校6年生の卒業文集にもこう歌ったりお芝居をしたりっていうことを将来仕事にしたいみたいなことも書いてはいたんですけど、具体的にじゃあ自分にとってのこれっていうものは何なのかっていうものを見つけられないままいたっていう感じだったんですけれども、それで芸能界でねお仕事もさせていただいたりとかもしてたんですけど、なんかやっぱりタレントとしてテレビに出るっていうことをしたいわけでもなかったので、なんか違うなって、どうしたらいいかなってこう悩んでた時に落語に出会ったことがきっかけで演芸の世界に憧れを持つようになって、落語を聞いたり講談を聞いたりで浪曲を聞いた時に、あ、これをやれば私が小さい頃からやりたいと思ってた時代劇とミュージカル、この要素が集まってるじゃないですか。だから、あ、私が一生やるのはこれだと思って、やっぱりとにかくなんかこう一歩一歩修行を積み重ねて実力を積み重ねていける何かで一生やっていける何かっていうものを探してたので、やっぱり浪曲に出会えた時はすごい嬉しかったし、よくぞ浪曲というものがあってくれたと思いましたね。
落語よりも芝居に近いような、もっとこうエンターテインメント性が高いような、
そうですね、はい、盛り上げ力も強いですよね。やっぱり音楽的要素があって、ね、三味線がガッとね持っててくれるんでね。
そう、そのおっしゃってるミュージカルの要素っていうのがすごく含まれてるなというのは実感しますね。はずきさんはこの世界に入ってというのはいつ頃からお考えだったんですか？
いや、私 もの昔からその舞台が好きで、いろんな漫才とか落語とかいろいろ見てたんですね。それで、まあ、浪曲もなんとなくうちの親の世代なので耳にはしてたんですけれども、まあ、いいなっていう感じですけれども、生は見たことがなくって、初めて20年ぐらい前に、まあ、何十年かぶりに寄席が復活するっていうのが新聞にあって、それ珍しいのでちょっと行ってみたら、この気軽な気持ちで行ってみたら、それからどっぷりハマって、浪曲が先なんですね。浪曲を好きになって、それでなんとなくやっぱり楽器ってかっこいいので、それで楽器を触るようになったという感じなんですけれども、
もう声出しの方には行かずに三味線の方に。
そうですね、
でもやっぱり浪曲が好きで、っていうのが最初で、ね、それから三味線っていうのがやっぱり順番としてはよくって、やっぱり三味線って言っても本当に浪曲の三味線ってまた他のものとは全然違うので、まあ、譜面もないですしね、浪曲の三味線には。だからね、やっぱ浪曲を知らないとなかなか弾けないですよね。
浪曲を習いに行ってるところに顔を出してみたりとか、ちょっとまあそういう浪曲の勉強っていうんですかね、そういうのもやってみたりとか、その中でやっぱりどうしても三味線を弾きたいっていう、徐々にですかね。
三味線の魅力というか、こう惹かれてやまないところというのはどういうところですか？
やっぱりアドリブ、すべてがアドリブなんですね。その基本的な手とかそういうのはそんな多くはなくって、太夫さんの顔を、まあ、口元を見ながら弾いていくっていう、その面白さですかね。だからやるたんびに違うんですよね。弾くたんびに手も違うし、だから結構波もあるかもしれないですけれども、その気分によって
ありますよね。
同じネタによってもこの全然違ったりするんですね。そういうところが面白いところかもしれないですね、一番。
このやはり曲師の方が傍らにいてくれるからこそ、こう気分もどんどん盛り上がったりとか、
わ、それはそうです ね。同じ三味線とともに物語を語る芸で、浄瑠璃もそうですけど、文楽の方でも、違うのは、あちらでは太夫さんも三味線さんも自分の正面を見てね、語られたり三味線弾いたりしてらっしゃるけど、それはどうしてかというと、あちらは譜面があるんですよね。で、譜面の通りにやってらっしゃるんです。浪曲の場合譜面がなくって、まあ、アドリブ性が高いというか、なので三味線さんは 太夫の方を見ながら弾いてるわけなんですよね。だからそこは同じ三味線で物語を語る芸でもまた違ったりして面白いところで、そういうのもね、こうなんか一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですけどね。
その作品というかそのものでもなくて、うん、そのお二人がこう醸し出す呼吸というかそういうものですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
あの呼吸でね、はい、あの浪曲、今日の浪曲を聞いていた大人たちが感嘆したところが、うん、この呼吸法がきっちりしてないとあの声は出せないぞと、
うん、
ささやきがいろいろと出ていましたが、
そうですか、
はい、やはりその鍛錬といいますか、うん、人前でこの声を出していくまでの間にはすごいこう鍛錬が必要だったんじゃないかなと思うんですけれど、
そうですね、なんか浪曲の稽古ってでもあんまり理論的なことはなくてとにかく声を出しなさいみたいなところなのでね、ね、海辺とか川辺とか山に向かってとかね、うん、とにかく声を出しなさいみたいなね感じですからね。
そうですね、突き抜けるっていうんですか、なんていうんですか、潰すっていうか、うん破るっていうんですかね。
そこね、その辺がやはりこう、うん、私たちというか浪曲の世界に入っていないものとしては、おお、そうなんか、
言葉であんまり説明できないですよね。なんかね、体で感じてこう、ね、なんとなく身についてきたものって、まだまだ私も全然その声をこれからもっともっと作っていかなきゃいけないし、全然まだまだ途中なんですけど、でもやっぱり明らかに入門した時とこの普段喋ってるこういうこの声も今このぐらいの声ですけど、浪曲入る前はもっと違う声でしたね。やっぱり何度か潰していくうちにどんどん変わってきたり、あと、まあ、さっきのレクチャーの中でもちょっとね、女性でも男性の声を出さなくちゃいけないんですよって言ってちょっとやりましたけど、ああいう本当にのぶとい声を出したりとか、しているうちにどんどんやっぱり声が変わってきたっていうのはありますよね。
声の妙技とでも、言いたくなるような、
はい、
そういうものを見せていただいたなという気がしますね。続けていく、そして広めていく、もっとこう今まで浪曲を知らなかった層にもどんどん、知ってもらいたいという部分において、これから恵子さんはどんな風に活動を展開していこうかなと、
そうですね、やっぱり今おっしゃっていただいたように、まあ、いろんな人、まあ、子供さんもいれば、ね、おじいちゃんおばあちゃんもいれば、浪曲をよく知ってきてくれてる人もいれば知らない人もいるし、だからバラエティ豊かにこういろんな会をしていきたいんですね。だ今日なんかもう月曜日のもう午前中11時からね、うん、もう本当にちっちゃいお子さんがいらっしゃるお母さんとしては一番動きやすい時間帯っていうことでやりましたけど、やっぱりじゃあ働いてる人向けだったら平日の日、ね、夜7時半以降だったらまあ会社終わってなんとか間に合うかなとか、逆にもうちょっとリタイアした層に聞いてもらおうかなっていうので平日の昼間にこう気軽にパッと、ね、見に来れるような会を企画したり、いろんな会を、やっていきたいって思うし、例えばお子さんでも今日は、小学校の、低学年から、まあ、3年生5年生も一人ずついましたけど、例えばもっともう未就学児限定の会みたいなね、そんなのもしてもね、またこういろいろ違うことも考えていかなくちゃいけないと思うん で、
ね、
やっぱりそういうところにもチャレンジしていきたいなとかね、いろいろ、だからそのお子さんにっていうこともあるし、今日だったらやっぱり、ね、夏休みなんかはお子さんがねずっと学校行かないんでお家にいらっしゃるからね、そんなんでこう連れていくところもなかったりすることもあると思うんで、そういう、ね、お母さんのためにも、未就学児入れないところも多いじゃないですか。
そうですね、今 ね、
だから未就学児があえて入れますよというね、会をやったりとか、いろいろやっていきたいですね。
葉月さんはいかがですか、新しい層への知らしめていく活動としてどんな風に展開を考えていらっしゃいますか。
その浪曲の三味線はその三味なんて浪曲ありきなのでね、なんていうんですか、三味線だけでっていうのは非常に難しいんですけれども、でも まあ、浪曲とちょっと離れたところで歌でもいいですしね、三味線でちょっと歌を歌ってもらったりっていうこともいいですし、ちょっとあの触ってもらってね、まあ、音を出してもらったりとか、そういうのはね、まず慣れ親しんでいただきたいというかありますよね。浪曲の三味線って言ってもなかなかね、あれね、難しいものがあるので、まずはやっぱりよくみんな知ってるような歌をちょっと三味線でやってもらったりとか、そんな感じでしょうかね。
最近ね、ジャズの人たちとの、ね、コラボレーションの中で、ウッドベースとかギターとこの浪曲の三味線をどう合わせていったらいいのかっていうのをこう、まあ、定期的にちょっとやってるんですけど、やっぱりすごく皆さん、やっぱりもうまず言語から通じなかったりするんでね、でもそこをこうすごくすり合わせて、じゃちょっとこれ弾いてみて、こういう風に弾いてみてくださいなんていろいろご指示いただいて、でそれにお姉さんが答えてこう弾いてみて、あこれがいいね、あこれかっこいいね、でじゃあこうやっていきましょうって、もう本当にこういろいろ試行錯誤を繰り返しながら、でもそれがものすごくかっこいいんですよね。やっぱりね、浪曲の三味線のかっこよさをもっともっとたくさんの人に聞いてもらいたいって思うし、それをこう引き出してもらえる、そういう他のジャンルの方とのコラボレーションっていうのもすごく楽しいし刺激的ですよね、お姉さん。
そうですよね、
ね、かっこいい三味線の音っていうのが今ちょっと私もすごく印象に残りまして、本当に今日聞いててね、かっこいいな2人って思って見てたんです。
ありがとうございます。
じゃあこの後はちょっとしたスケジュール、この後のスケジュールなのか、はい、インフォメーションをいただければと思います。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー、
はい、それでは最後になりましたけれども、
はい、春野恵子さんから今後のスケジュールを少しご紹介してください、
はい、ありがとうございます。9月の29日土曜日なんですけれども、千日前のトリーホールさんで浪曲台風というね、また楽しいイベントがあるんですけれども、午後1時開演と午後18時、6時、午後6時開演とね、昼の部と夜の部とあるんですけれども、これはですね、東京と大阪に、ね、特にこう浪曲師がいるわけなんですけれども、その東京の玉川七福さんという先輩と私とのこうユニットで、浪曲を一席ずつ聴いていただくのと、あと2人で後回しスターズというね、ユニットを組んでまして、その音曲漫才を聴いていただくんです。でゲストには姉様キングスという落語家さんなんですけど、桂あやめ師匠と林家染尺さんがやってらっしゃる音曲漫才の方にゲストに来ていただきまして、浪曲に楽しんでもらおうという、そういう回です。ぜひご来場いただきたいと思うんです。トリホールの電話番号を申し上げておきましょうか。はい、ぜひ、ね、予約をしていただきますと500円安くなりますのでね、全席自由です。予約していただきますと3000円、当日が3500円、予約お問い合わせが千日前トリーホールまで、06-6211-2506 です。06-6211-2506 です。よろしくお願いします。
はい、というわけで、9月の29日土曜日に、大阪千日前トリーホールで行われます浪曲台風、こちらに春野恵子さんもね、一風亭葉月さんも出られているということで、はい、こちらぜひぜひ見に行っていただきたいなと思います。お願いします。はい、それではですね、結びでございますけれど、
はい、
春野さんのように、
はい、
浪曲師を目指すという若者がもしこの番組を聞いて出たら、
はい、
その若者への応援のメッセージを
浪曲師を目指す人限定のメッセージですか？
限定じゃなくてもいいですよ。
限定じゃなくて、
もちろんです。もちろんです、はい、
そうですか。そうですね、まあ、私も本当に自分がやっぱり一生これにかけるっていうものを見つけるまでに私は結構時間がかかったなと思って、やっぱりそこが見つけられるまではすごくしんどかったですけどね、やっぱりなんかまだ本当に自分の人生が始まってないと思ってたし、やっぱり浪曲っていうものに出会えて初めてこう自分の人生が始まったと思ってて、なんだろうな、なんかやっぱりまあなんかまあ私はそこでこう、まあ 妥協できなかったのかもしれない、まあ、それが、ね、おすすめできるかどうかわからないですけれども、うん、やっぱりなんか自分にとってこれっていうものを、見つけられたらすごくいいんじゃないかなっていうのは自分の経験上で思いますね、はい、
ね、自分がこれだと思うものが見つかるまでどのくらいもがくのかどのくらい時間かかるのか分かんないけれど、それを見つけて手に入れようって思ってエネルギーがまた動き出した時にね、私服の喜びを感じることができるんじゃないかなっていう、
そうですね、
その喜びってどんな喜びなんだろう、具体的に今分からなくてもそれを探していけばいつか見つかるかもしれない、見つかる日まで待てば見つかるはずだなという気がしますね、
はい、
はい、今日は二人をゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
共に過ごしたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ。